松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちから、あなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社エスクローエージェントジャパン信託執行役員、不動産事業部長稲垣孝則さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。
今回で4回目のご出演ということで、大きな土地を売却に特化して、はいはい、かつ売り手の人のもう気持ちに寄り添ってお仕事をされていらっしゃると、
はいはいはい、
川村さん、今まで聞いたことない話ですよね。
そうですね。まずそのなんでしょう、オークションといいますか、
はい、
値段を不動産会社さんが決めた値段で売らないというところが驚きですね、
はい、
一番の、
まずそこがびっくりですよね。
びっくりです、うん、あとはそのまま売ってもいいという土地をあえてちゃんと測量などをして、さらに安全を見せて見える化して安心して買ってもらいましょう、
はい、
ここもあえてと思いました。
なんかすごいプレゼン力がついてきました。
本当ですか。
稲垣さんも営業できそうだ、
ね、本当ですね。
いや本当なんかいろいろと学ばせていただきますね、はい、何が大事かっていうところ。
そうですね、
これって土地だけに限らないのかななんて思ってしまいますね。
おっしゃる通りです。本当、ね、相手の望みを叶えるすごい大事ですよね、うん、
はい、
あの稲垣さんはあの打ち合わせの時にちょっとお話をお聞きしたのですが、もともと初めからこちらの会社でお勤めではなかったとお聞きしております、
はい、あ、そうですね、はい、私も8年前にあのこちらの会社、はい、入社をしまして、その前はもうまた別の不動産のお仕事をさせていただいてました、はい、ま
あ、たくさんの不動産業界の会社がある中で、うん、はい、あえてと言いますか、
はい、
ここで働いてみたいなと思われるその魅力はどのようなものだったのでしょうか。
そうですね、私24でこの業界に入って、もう27年8年仕事してますけど、あの最初はいわゆる新築の一戸建てを、うん、エンドのお客さんにこう仲介する仕事をしたり、うん、はい、あとはその建て売り分譲 会社で仕入れの仕事をしたり、あとは一等収益アパートとかマンションとかそういうのを仲介する仕事をしたりとこういろいろやったんですけども、つどつど思うのはこれ自分じゃなくてもいいよなと、
うん、
要は仲介であればその建て売り分譲住宅別に自分が仲介しなくても誰かが売るじゃないですか、うん、仕入れも誰かがその土地を買って分譲するわけですよ、はい、今のお仕事実はあの僕取引先で一緒に仕事をしている中で代表から一緒にやらないかと声掛けをいただいて、で何をしてるかは知ってたので、あ、それであればぜひジョインしたいなということでこう8年前にこっちに来たんですけども、今やってて思うのはこの仕事一個一個そうですけども、あ、自分じゃないとできないなと非常にこう実感できるところが、はい、ありますね。
誰でもではなく自分が役に立ちたい、
はい、
自分でないとできない仕事だというこの実感があるということですね、
はい、
これだけ誇りを持ってお客さんのためにできている不動産会社の方がどれだけいるのかなって、
はい、本当ですね、
うん、なんで、まあ、松本様からあのご紹介いただくお客さんもそうですけど、売るって決まってる人ばっかりじゃなくて売ろうか売らないか、うん、で本当に売るべきじゃないと思ったら売るべきじゃないですということが許されている会社なので、はい、そういう意味では
まずここがすごいと、はい、
じゃあやめておきましょうとかいうこともあるということですか、
は
い、
あのやめた方がいいかもしれないと、やめた方がいいという理由はこうですときちんとお伝えができると。
実際一緒にやらせていただいた案件もビルなんですけど売る時期を見計らってたんですよ。普通だったら稲垣さんの立場ってすぐ売りたいじゃないですか。
そうですね、はい、会社の売り上げに
ここでの打ち合わせをしながらテナントの入居状況が変わったりとか町の、動きが変わったりしてタイミングを見て売ったことによってだいぶ高く売れてるんです
、はい、
焦らない、
はい、
実際3年から3年半ぐらいかけてどのタイミングがいいのかをこう2人で見計らって
た。3年もかけてですか、
はい、そうですね、
そうなんですか、うん、
本来であれば古く3年古くなってるからビルだったんですけど古くなったら物って価値は下がるじゃないですか。でも変わるんですよね。 その時は上振れしてるんです
、はい、
そのこれまでこの4回にわたり稲垣さんのどのようにお仕事に向き合ってるかというお話をお聞きしてきたのですが、はい、私から質問してもいいですか、
はいはいはい、
松本さんともお仕事を日々されているということですが、
はい、
松本さんはこうクライアントさんにどのような姿勢でお仕事をされてるんですか、は
い、そうだ、ここでしか見たことないんですからね。
そうですね、
ぜひ稲垣さんからもお聞きしてみたいなと、
はい、いや松本さんも非常にお客様思いなので、はい、正直僕松本さんのお仕事を受けするの緊張感がめちゃくちゃあるんですよ。
この稲垣さんでも。
いや、やっぱり松本さんのお客様に対する姿勢を見てるので僕もやっぱり緊張感を持ってどうやったらそのご家庭にとって一番いい選択をご自身でできるかなというお手伝いができるかとすごく緊張してます。
最終決定はお客様に決めてもらいましょうというそのきめ細やかな思いやり配慮というところですね、
はい、
松本さんやはりですね、はい、想定内のお話でしたけどもやっぱりとちょっと思いましたけれども、はい、でもお互いでこの大切にしているところっていうのが一緒だからこそご一緒できるんでしょうね、ま
あ、そうですね、
はい、
でやっぱり松本さんも私どものこう私の思いだとかうちの会社としてこうお客様にどう貢献したいかということを十分理解いただいているのでお客様にこう間違いなくお伝えいただいてで、私がお話差し上げやすい環境を作ってくださるので非常に仕事はしやすいです、はい、
でもそれは分かるような気がしますね。こういい環境を作ってくださって人とつなげてくださるといいますかね、
はいはい、
あの本当にスタートラインをとってもいい状況にしていただきますよね、
はい、
松本さんね。
そうですね。
もう何年ぐらいなんですかお仕事
も、うん、でも本当6、7年、
はい
はい、
そうなんです、
はい、
これからもさらにですね。
そうですね、
数年前はそれこそうちの親族の売却なんかもお手伝いいただいたりとか。
そうなんですか、はい、まあ、講師ともどもという形で得意分野を生かしながら、
うん、はい、
私も横に座っていろいろいつも教えていただきながら不動産のこと。
いえいえ、
スペシャルなお二人から私あのちょっと有料ものの研修を受けたのが1ヶ月でしたけれども、はい、いろいろと自分のことにも変えていきながらと思います、はいはい、4回にわたり稲垣さんいろいろと教えていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番20-1000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所外国法事務弁護士タイタノマコトさんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします、
はい、4回目になりました。もういろいろと興味深いお話ばかりで、
はい、
ありがとうございます、はい、
本題に入れないのかと思ってましたけど大丈夫ですね。タイタノさんに興味があって、
はい、もうすいませんちょっと、はいはい、ミーハーな感じでお話をお聞きしましたけれども、はい、まあ、あのいよいよ、まあ、今回4回目ということですが海外進出について、まあ、いろんな人が今海外に会社さんなんかもどんどん進出されてますし、あと新しい会社を作ったりとか、
うん、はい、
そんなお話もたくさんご相談あるのではないですか。
はい、そうですね、
ぜひそのあたりあのコロナ前コロナ禍、ね、今といろいろ変化があると思うんですけど、
はい、
そこら辺ぜひお聞かせいただければと思いますけど。
そうですね、あの、まあ、コロナ前は、はい、まあ、あの通常通りあの一定規模のですね、はい、まあ、海外進出案件が、うん、まあ、時折来るっていう形だったんですが、まあ、コロナ中は本当にもう海外進出の案件がもうほとんどなくなってしまっていて、うん、当事務所ではですね、であの、まあ、要因の一つとしては、まあ、そもそもは渡航制限があったりして、はい、外国に行くことが難しかったっていうことと、うん、あとはあの、まあ、渡航制限に関連してアメリカがそもそもビザを発給ほとんどしてなかったっていうような事情もあって、なので、まあ、あの進出しようにもできないっていう、はい、あの会社さんが多かったですね。でその中でも、まあ、していたところは本当になんか、まあ、リモートワークっていうかですね、はい、本当にあのデジタルなあの会社さんが、まあ、一部進出していて、で本当にあの当事務所の方では昨年の春ぐらいからなんかあのすごい海外進出の案件が、うん、どっと去年の春ぐらいから今年今もですねまだ続いていて、すごい今増えてるっていうような状況ですね。
あの海外で法人をやはり持つ方が良いのか、日本から例えば支社として出張所みたいなの、そういうことってなんかこうどちらがおすすめとかあるんですか。
いい質問ですね、
はい、
あのまあ その進出する国の税制と日本の税制とかにもよってくるんですけど、
国によって変わるんですね。
そうですね、例えばアメリカに進出する場合も基本的に子会社、まあ、別法人立てた方がいいですよっていうことをお勧めしていて、で理由としてはアメリカってやっぱり訴訟リスクが現実にすごい大きい国なので、あの親会社の資産に対してですね、この訴え出れないように隔離するっていうのがすごい重要ですね。
独立した方がいいということですね。
そうですね、それに対してやっぱり訴訟リスクがもうちょっと少ない国だったり、はい、あとは税務次第では支店でもいいかもしれないですね、
出張所みたいにですね。
そうですね、
それも国によって違うのか、
はい、
これあれですね、海外に進出する方がまずどなたに相談するかがなかなかわからないですよね。
あ、そうです ね、
ベリーベストさんにたどり着けた人はいいけど、そうじゃない方もいっぱいいるわけですね。
そうですね、いらっしゃると思いますね。
あと海外出進出したくてもできないとか、出張に行きたくても行けないみたいな人っていらっしゃるんですか？
まあそうですね、進出、例えばアメリカに進出しようとすると、はい、やっぱりまあ、現地に人を派遣しなきゃいけなかったりするので、じゃあどういう人が派遣できるのか、でやっぱり会社が送りたい人材とアメリカの方でビザの許可が出る人材とっていうのはやっぱりちょっと違いが出てくるんですね。そう、誰でも送れるわけではないので、
まあ、選ばれてしまう。
例えば送れない人ってどんな人なんですか？
まあ、例えばですね、送れるような人は例えばですね、はいはい、まあ、例えば40代50代で、
もう年齢まで、
そうですね、会社のもう役員も部長職以上をもう何、はい、もう10年ぐらいやられてるとかだったら、はい、まあ、これは遅れます。基本的に
実績があるということ
ですね、はい、それに対して例えば25、6ぐらいのですね、会社の、まあ、店長だったりそうやってはいるものの、経験が本当にまだ数年しかないような方なんかは、やっぱり難しい。そうで、取得でできるやっぱりビザが役員だったりですね、はい、とか、あとはすごい特殊な技能を持ってたりとか、そういうような方に限られるので、そうなんです。
そんなところまで見られてしまうんですね、
はい、なので会社さんも送りたい人材と弁護士に相談するとその人は送れませんねっていうふうに言われてしまうことがやっぱりありますね。
だから通過試験みたいですね。
そうですね、
はあ、
これ早めに弁護士さんに相談しておかないと計画が全部狂いますね。
おっしゃる通り
です ね、全部揃ってさあ行こうってなった時に、ね、その人ダメ
って
えみたいになってしまいますよね。
そうですね。であとやっぱり進出しようって決めて、はい、自分たちが進出したいタイミングと、はい、現地に会社作って、はい、許認可取って、うん、人を送る許可ビザ取って、うん、っていうことを考えると、アメリカなんかは結構 6、7ヶ月かかってしまうんですよね。
そうなんですか、許可に、
はい、
ちなみにそういう経営者の方がタイタノさんのところにこう相談に来るってどういうルートから来るものなんですか？
まあ、ご紹介で来られる方もいますし、はい、当事務所のホームページ見られて、はい、ご相談に来られる方もいますし、まあ、主にその2つのルートですかね。はい、
でもちょっと考えようかなぐらいの時に一旦ワンクッションで相談しておくっていうのはありかもしれませんね。7、8ヶ月かかるっていうのをお聞きしたので
。そうですね。
行かせようと思ってた社員が行かせられないってこともある
んですね。いや、もうなんかいろいろなことを今月1ヶ月で学ばせていただいたような気がいたします。タイタノさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。どうもありがとうございました。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。